3連休いかがお過ごしでしたでしょうか。僕は今3連休のど真ん中、3月21日土曜日のお昼に収録中でございます。引っ越しの準備というか部屋の片付けですね、あと大掃除、見えないところに埃が溜まってるんですよね。だけどね、その見えないところ隅々に集中できるのはその目に見える部分をね、ロボット掃除機ね、あとは雑巾掛けのねロボットも活躍してるからです。西暦2020年3月21日土曜日午後14時24分ぐらい収録ザマスケクノでございますけれどもですね、いや本当にねお掃除ロボット、雑巾掛けロボット、あとは自動調理器ホットクックのおかげで本当に今ね家事が楽ですね。まあもうね食洗機はねもう持ってっちゃったの、ね、食洗機ジェイム持ってっちゃったんで、まあ今皿は自分で洗ってますけど、もうね本当に全てのものが機械で賄ってくれませんかねって今思ってて、で今日の朝ごはんがカレーだったんだ、朝からカレーだったんだ。あのねまあホットクックのなんかこう非常に定番の無水カレーですね。要は鍋に水を入れずに、だから材料の中に含まれている水分だけで作るカレーがあるんですけども、いやー美味しいね、いいですね。ということですけれども、あのねそのホットクックの無水カレー美味しいって分かるの、美味しいっていうかね、あやっぱ違うなっていう風に思うのは、もう今まで俺カレーは基本レトルトだったんです。確かにね3年ぐらい前まで頑張ってカレーは作ってたんですよ、本当にちゃんと。だけどねなんかね1回カレー作るとその次もなんだったら1日まるっと3食全部カレーぐらいにしないといけないような感じで、やっぱりね作り置きしたおかずとかってあんま美味しくなくないっすかっていうところ、いやあんまりいい冷蔵庫じゃないからっていう部分もあるんだけど、保存したくないんだよね。まあ一人暮らしで食費浮かすってなったら大量に作ってタッパーに入れてしっかり保管するっていうところが基本だと思うんだけど、そういやだからさ基本はカレーはレトルトっていう風にしてて、まあボンカレーの中辛辛口でその次なんかなんじゃらかんじゃらとかっていろいろレトルトカレーをループしてたんだけど、っていう感じで無水カレーはね美味しい、本当に美味しい。まあ朝昼カレーだったんだけど今日ね、でこの後晩ご飯もカレーなんですけど、いやあのね楽なんだけどやっぱりね今時間に余裕があるからできてんなって思うのが、今までねまともにやってこなかったんだよ、玉ねぎのみじん切りとかさセロリのみじん切りとかさ、なんかそんな手間をしたくない、それぐらい台所に立ちたくない人間なので、だからやりながら思ってたんだよね、全自動調理器に材料をぶち込むところまでは俺がやるのかって。だからね材料を切ってくれるところまで全自動ってないかな、なんかあるよねきっとねって思うので、ちょっとね調べていきたいと思いますね。はい、まあどうなんだろう、あるのかな、ざく切りっていう風に人参ざく切りっていう風に打ったらなんか人参をザクッとやってくれたりとかね、角切りってやってくれたらねこうサイズも言ったやったら大体そのサイズにしてくれたりだとか、皮むきをほぼ自動でやってくれたりだとか、皮むきぐらいだったら確かありますよね、セッティングしてぐるぐるぐるぐるやったらほーらこんなに皮が綺麗にむけちゃってこんな一瞬でとかって確かありましたよね。確かなんかテレビショッピングでそういうのをやってるのを見たような気がするんだけど、それぐらい揃えないとやっぱりね全自動である意味がないというかね、いや今日ね、まあ土曜日なんでたまった洗濯を全部コインランドリーに行ってかけてきたんだけども、やっぱりね乾燥まで済むと 下着をしまうだけで済むっていう、下着いちいち干さなくていいとかさ、めっちゃ楽だし、靴下とかね。そうだから それってもう乾いてるから、もう一気にその干す手間が省けるんですよね。やっぱそこはねでかい。とにかくなんかね、機械がやれることは本当に機械がやってもらえるようにねしてね、人間のね人生の中でね、人生の大半が結局仕事になるわけじゃないかね、8時間労働とか9時間労働とか言われる中でね、働き方改革とかっていう中で、働き方改革っていう言葉がこうだんだんメジャーになり始めた頃から僕はセブンイレブン労働になりましたからね、本当に。そう、ある意味で改革はされましたよね。改善ではなかったかもしれませんけど、いやで、いやだからさ、まあ僕はね、ある意味やりたいと思って、長年やりたいと思ってた仕事を今やれてるから楽しいけれども、ね、どこのタイミングで自分がこの仕事をやりたくねっていうふうに思うか分かんないけど、まあいわゆる月曜日から金曜日までね、1週間7日のうち5日がやりたくない仕事ね、で土日がいえしか好きなことやれないっていうふうになったら、なんか損した感じじゃない？7分の5がつまんなくて7分の2がしか楽しくないって、うん、いやでその7分の5の平日の帰りとか、帰ってきてからとか朝起きてからとかっていうところで洗濯物干したり、朝ごはんを作ったり、ね、皿を洗ったりするようなことにあんまり時間かけたいっていう風に思わないんだよね。料理を好きだと楽しいっていう風に思う人はなんかいるみたいですけど、僕はそうじゃなくて食えりゃいいっていう、まあ確かに人が作ってくれた美味しい食べ物を美味しい美味しいって言って食べるけど、うん、なんか自分で自分のための飯を食うためだけに時間はかけたくないなっていう風に思うし、いやもう極論言うと、結局で前言ったかもしれないけど、あの人体っていうか 人間の健康的に一切問題がないんだったら一生点滴でもいいとさえ思ってますから、うん、そういや点滴で全てが補えるならばという前提ですけど、はい、いやだからそうなんかさ、あのご飯作ってみたいなとかっていう風に全く思わないので、食べてみたいなはまあ思わなくはないかもしれないけど、そうっていうことで、令和の時代はいろんなものを機械に任せていくね、とにかく機械に任せていく、人間がやらなくていいものっていうか機械ができるものっていうのは機械にパスしていかないとっていうことですよね。はい、まあはい、平成の時代も終わりましたね。昭和だねって古臭いものを言うときに昭和だねって、言われてたものがですよ、時期にいやー平成だねとかっていう風に古臭いものを多分言われたりとかするんですよ、我々平成生まれもきっとっていうことでございまして、はい、いやあの残りの時間はちょっと何話すかあんま決めてなかったんですけど、あのこの前倉橋くんがカルパッチョラジオであのなんだっけ合唱曲ね、森山直太朗さんのっていうか御徒町海人さんの、まあ御徒町海人作詞、森山直太朗作曲の合唱曲虹のね、あれがすごく歌詞が好きっていう話をしてて、なんか合唱曲っていいよねっていうことをちょっと話したいなと思って、そう俺ね中学校の時一番好きだった行事がね合唱コンクールだった、学校祭よりも合唱コンクールだった、そうもうなんだったら中退連より合唱コンクールだった、なんかね気合入ったね、うん、いや特に俺は学年200人いるうち、まあ、半分が男子だから100人ぐらい男子がいる中で唯一ピアノが弾ける男子だったから、まあやっぱり合唱になったらピアノ弾けるやつ、キーボードを触れるやつってまあおのずとリーダー的ポジションに自動的になるっていうのが良くて、リーダーにね僕は立候補したくはなくて、なんか必然的にケクノだよねみたいな風になるあの空気がすごく楽しいっていうか気持ちが良いっていうねことで、まあねそこはちょっと得だなっていう風に思ってて、でまあずっとピアノはとりあえず弾ける人みたいな風になってて、でまあ中3の夏休み前の終業式で校歌の伴奏を僕がやって、まあ、その辺からだね 合唱コンクールがね、夏休み明け秋の行事だったので、まあそこに向けてっていうところで、じゃあ指揮者伴奏者決めるぞっていうふうになった時に、まあ他にもちろんピアノ弾ける女の子っていうのが僕のクラスの中でも3人ぐらいはいたんだけど、いや私はとかって、あの太郎くんでしょみたいな風になって、まあ僕になるっていうことで、弾いた曲が樹氷の街っていう曲だったの。そこは虹じゃないんだ。虹はね選択音楽で僕普通に歌いました。はい、あのでクラスの合唱の方では、まあ、樹氷の街っていうね8分の6拍子のね、あのぜひ YouTube で聞いてみてください。まあまあかっこいい曲よ。あれ弾けたらかっこいいっていう樹氷の街。そうあれはね、そうで周りより俺ピアノはね上手ではなかったのね。で周りの女の子たちってみんなピアノを習ってたのよ。だからもう困ったらピアノの先生のところに行って弾き方を教えてもらうっていうことができてたんだけど、僕小6でピアノ習うのやめてて、あともう趣味程度だっつってなんか家でラジオ体操弾いたりマリオ弾いたりとかしてるだけだったんだ。でそんな中でこれ見よがしにピアノ弾けますみたいな雰囲気を出したが、最後もうとにかく自分で乗り切るしかなくて、だけどね合唱コンクールの2週間ぐらいまでまともに全体で合わせられないっていう状態になってて、でもう見かねた音楽の先生が土日に、あのケクノお前学校来いっつって、あのピアノ見てやるからっていう感じで呼び出されてで、まあ、まあ、あの別に怒られたわけじゃないんだけど、当時割とそのね当時の中学校の音楽の先生がまあなんかね新採用だったみたいなんですよね。で授業がねまあ下手で申し訳ないんだけど、で結構ね段取りの悪い感じの音楽の先生だったんだ。でめっちゃ美人だったのよ。なんかねミスコンだかミス札幌だかでなんか入賞しただか最終選考まで行っただとかっていうような噂というか、多分本当にそうだったと思うんだけど、そういうなんかね可愛いっていうより美人の人で、まあ中3の女子でしょ、あのほとんど例外なく女の子たちがそういうなんていうの綺麗めな音楽の先生大嫌いでで容量悪いから中3の男子たちからもソース感っていうかなんか舐められてて、僕はねその点やっぱりピアノが弾けるって役得だったんだよね。やっぱその先生と結構こうまあ若い先生だからね、ちょっと友達っぽい感じのこうなんていうか接し方をしちゃった部分は当時の俺もごめんねっていう風に 今だからごめんなさいって思うけど、そうでもう見かねた先生が助けてくれましたけど、ここはこういう風に弾きなさいとかって言われながら、はい、いやでもそのおかげでやっと弾けるようになったのが樹氷の街だけどね、曲はやっぱりね俺倉橋くんが言ってた通りね虹が一番好き、虹が好き、あとねあれが好きだったんだよね、なんだっけな、雲の指標、これ別に歌ったことはないんだけどタクラスが歌ってて2年生の時にすごいいいなと思って、なんかさ合唱曲なのに A メロ B メロサビっていうポップスみたいなメロディーラインのものって大体好きですね。だから君と見た海とか中学生の定番じゃないですか。まあピアノあれもピアノね弾けたらかっこいいやつですよね。は僕好きですね。はい、あとねこれはね俺弾きたいっていう風にすごく思ってる曲が木琴っていう合唱曲、僕ね木琴はね歌いたくはないんだけど弾きたい、うん、なんかあの妹がなんかね戦争の曲なんだよね。で要は木琴が大好きな妹が空襲でやられちゃうっていう曲なんですけど、そうすごくねあの情景っていうかあれって歌っただけで大賞取れんじゃねえかレベルのすごい曲なんだよね。いやぜひ皆さんどっかで調べて聞いてみてください。木琴、うん、君と見た海とかもいいんだけど虹もいいんだけど木琴、樹氷の街も俺弾いて頑張ったけど木琴ぜひ聴いてほしいと思います。合唱曲いいね。おいでは菊野太郎でした。お疲れ様でした。